秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日のテーマはちょっと面白いテーマですね。皆さんは画面を見たところではあのダイヤモンドが出ましたよね。見ている女性の中でどうでしょうか。ダイヤモンドの指輪とか宝石、ネックレスとか、イヤリングとかダイヤモンドがついているもの何か持っているでしょうか。ダイヤモンドって結構価値あるものですよね。大切なものですよね。多くの場合はダイヤモンドを誰か、ダイヤモンドを誰かからもらうときにはものすごく深い意味がありますよね。このダイヤモンドを通して自分の愛を示そうとするとか、このダイヤモンドをあげることによって何かをその大切、あなたは大切なものであるっていうことを示す一つのシンボルでもありますよね。覚えていますけど、僕がどれくらいだったかな、24年ぐらい前でした。大学の時、24年かな ?25 年ぐらいかな、大学の時でした。ちょうど僕が、ベサニーと同じ進学校に通っていました。で、ちょうど、進学校が終わってから、終わるちょっと前の時でしたけれど、何ヶ月間も一生懸命お金を貯めて、ベサニーに、結婚をしてくださいと願う、その時のために、ダイヤモンドの指輪を、買いたくて、お金を一生懸命貯めていた時がありました。進学校の時はものすごくあんまりお金がなかったので大変でした。お金が貯めるのがね。でも、その時にやっと、お金が貯めて、この指輪を、結婚してくださいって言った時にこの指輪を買ったんですね。この指輪が、私、ベサニーに結婚してくださいと言った時に願った、ダイヤモンドですね。このダイヤモンド、結構お金がかかりましたけれど、今でもね、持っていますけれど。皆さんはどうでしょうか?なんか大切なものを考えて、大切なものを示したい時にそのダイヤモンドのネックレスとか、ダイヤモンドの指輪とか、イヤリングとか、何かありますでしょうね。誰かが、僕のじゃないのね。ベサニーのね。ベサニーの指輪をチェックして、この指輪は、チェックしたところ、これは偽物です。と言われたら、ショックですよね。考えてみれば。本当だと思います。けれど、もしこれが偽物だって気がついたら、なんていう、なんか、最悪な気持ちになっちゃいますよね。YouTube だったかな?YouTube で、ある人が、なんか街を回っていながら、いろんなダイヤモンドの耳輪じゃないや、イヤリングですね。ダイヤモンドにイヤリングとか指輪をチェックして、そのダイヤモンドは本当であるかチェックしていいですかって人に聞くビデオがあったんですね。で、そのいろんな人の反応を見るのが面白かったです。ある人は、なんか自分のダイヤモンドの、ダイヤモンドが本当であったことに、なんかそのチェックするときに、ちょっと一瞬なんかすごい緊張しますよね。もし、本物じゃない、偽物だったらどうしようっていう気持ちがあると思いますね。で、そのダイヤモンドをチェックして、ああ、これは本当ですよって言われたときに、ああ、よかった。なんか安心感がすごくあったと思いますよね。で、たまに、このダイヤモンドは残念ながら偽物ですよっていう時があるんです。その人の反応を見てなんかショックで言葉が出ないっていう様子でした。もう自分がどのように手に入れたかはわからないですけれど、その手に入れた方、人が、お金を抱えて買った人が嘘のものを売ってしまったとか、あるいは自分がもともとこれ偽物だって分かってそれがバレてしまった恥とかね、恥ずかしさとかもあると思いますよね。ある人はね、面白いんです。ある人はもうこれはもう本物であって信じればそれでいいです。チェックしなくてもいいです。もう本物だと信じてます。という気持ちで嘘だと偽物だと分かりたくないですっていう気持ちでピューンって走ったのね。そういう時もありますね。なので私たちの ダイヤモンドが本物であるか偽物であるかをチェックすることは、あ、面白いですけれど、ダイヤモンドよりものすごく貴重な高価なものがあります。で、それが本物であるか偽物であるかをチェックする大切な必要もありますよね。ダイヤモンドより大切なものは何でしょうか？それは私たちの永遠の運命を決める。私たちの信仰ではないでしょうか。信仰が本物であるか、偽物であるかという、この大切な、違いによって、私たちの永遠の運命が変わりますよね。なので、ダイヤモンドよりも私たちの信仰は本物であるのか、偽物であるのか、この大切なことを今日考えていきたいと思います。そして、それを調べるためには、いつもの聖書箇所、ピリピの3章を見ていきたいと思います。ピリピの今3章の2節と3節を見ているところですね。私たちの信仰は本物であるか、偽物であるかという質問です。この聖書箇所は、ちょっと面白い聖書箇所なので、ちょっと読んでみたいと思います。ピリピの3章の2節と3節です。このように書いてあります。どうか、これ最初読むとき、これ何の関係があるのかっていうことを思うかもしれませんけど、とりあえず読んでみましょう。どうか、犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを楽しみにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。ここで、こう思ってるかもしれません。スティーブ先生、信仰が本当であるか、本物であるか、偽物であるかを確認することに、この聖句は一体何の関係があるんですかって思うかもしれませんね。ここで、この聖書箇所、なんでパウロはこれを書いたか、どういう意味なのかをちょっと詳しく知ることは大切だと思います。そのバックグラウンドを知れば、この聖句がもっと明らかになると思います。パウロが教会を始めた時に、イエス様を信じましょう、イエス様に救いを置きましょうということがメインのメッセージでしたね。これが福音ですね。イエス様が私たちの罪を十字架の上で背負って、私たちがイエス様に信仰を置くことによって神様に受け入れられる、イエス様に救われる、そして神様との関係が神様と作られたものの関係からお父さんと子供の関係に変わるっていう素晴らしい救いのメッセージを伝えていましたね。そのメッセージを聞いてイエス様を信じる人が教会を始めて、そして教会家族が増えつついた中で、後になって何個かのユダヤ人のイエス様がメシアであることを信じていたけれど、ユダヤ人中心の、まあ、偽クリスチャンと言ってもいいかもしれません。彼らがパウロが始めた教会に後になってたどり着いて、パウロが教えていた福音は完全な福音ではないですよ。あなたはイエス様を信じることはいいことですが、神様に受け入れるためには、あなたはそれ以上に何か大切なことをしなければいけません。単純に言うと、あなたはユダヤ人にならないと完全に神様に受け入れられませんよ。イエス様を信じることはいいことですが、あなたは本当に神様に受け入れられるのにはユダヤ人にならなければなりませんと教えていた人がいました。その人は割礼派という人でした。なぜ割礼派という呼ばれていたかというと、クリスチャンをユダヤ人になるために割礼というユダヤの儀式をさせようとしたからです。イエス様の信仰では足りない、割礼を受けないと、そして律法を、ユダヤ人の律法を守らないと神様に受け入れられませんよということを示していたので、彼らはそのようにいろんな教会のクリスチャンたちを惑わそうとしていました。そこでパウロはピリピの教会にも絶対来るんじゃないか ということで彼らに注意しました。この人たちの信仰は偽物ですよ。あなたたちが持っている信仰で十分ですよ。その信仰は純粋な完全な本物ですよということを示すためにこの2つの聖句を書きました。ここで私たちはパウロが書いてあるものをどのように信仰の純粋さと言えばいいでしょうか。本物の信仰と偽物の信仰。このダイヤモンドの指輪を考えて、外側では本物に見えるんですけれど、内側では本当にこのダイヤモンドを調べて、これは本物なのか偽物なのかをどのように調べることができるのでしょうか。そのことを今日フォーカスしてみたいと思います。まず最初に2節をちょっとフォーカスしましょうか。2節こう書いてあります。で、パウロはここで、割礼派を3つの、方法で、説明しています。まず最初は、どうか犬に気をつけてください。犬と呼びましたね。そして2つ目は、悪い働き人に気をつけてください。悪い働き人というふうに呼びましたね。そして最後は、肉体だけの割礼のものに気をつけてください。肉体だけの割礼のものと呼びましたね。この三つの呼び方にはある理由があるのです。その理由はこれです。この割礼派の人は自分に誇っていたことを、パウロはその誇っていることを彼らの恥と変えたものなのです。なのでちょっと見ていきたいと思います。パウロはどのように彼らの信仰は偽物だと示したのでしょうかということを見ていきたいと思います。犬、悪い働き人と肉体だけの割礼のものはどのようにその、偽物を、表したのでしょうか。まず最初は犬。パウロはこの人たちを犬と呼んだときに、割礼派を犬と呼んだときに特別な理由があるんです。私たちは犬って考えると可愛いワンちゃん、自分のペットのことを考えますよね。あ、可愛いワンちゃんっていうペットのことを考えますけれど、当時犬はペットではなかったのです。どっちかというと野生の動物の方に似ていたのです。街の中でいろんな捨てられたゴミとか捨てられたいらない食べ物、あるいは死んだ他の死んだ動物を捕まえて食べて、そういうものを食べる、すごく汚い動物だと思われていました。なのでそのようないろんな汚いものを食べるような動物と思われていたので、ユダヤ人たちにとってはそれはすごく汚い嫌な動物でした。面白いことに、ユダヤの立法の中で食べてはいいものがあれば食べてはいけないものもありましたね。そして食べてはいけないものはすごく嫌な目で見られていたのですね。面白いことはユダヤ人はよく異邦人、つまりユダヤ人ではない人を犬というふうによく呼んでいたそうです。私たちユダヤ人は清いものです。清いものしか食べません。なので私たちは清く見られているのです。しかしいろんな嫌なものを食べる、そういうような人は犬と変わらないじゃないのっていう気持ちで、その人をよく犬って、異邦人を犬って呼んでいましたね。そういうことでパウロはこの割礼派の人を犬っていうふうに呼んでいたときに、彼らの心の中では犬と変わらない汚れたものではないでしょうかというふうに示しているのですね。なぜかというと、割礼派というのはあなたはユダヤ人にならなければその清さを得ることができませんよ。あなたは清いものになるのにはユダヤ人みたいにそのユダヤの食べ物の立法を守らなければいけませんよ。清いものになることは大切ですよということをフォーカスしていました。なのでユダヤ人になるのには清い食べ物しか食べれないですよっていうことにフォーカスしていました。外面的な清さでした。パウロはその外面的な清さを汚れたもの、犬と変わらないじゃんというふうに言っているのです。外面的に清くても自分の心を探ればあなたは清いものでしょうかということにフォーカスしていました。 パウロは彼らの信仰を見て、この信仰は本物でしょうか、偽物でしょうかって考えると、この指輪みたいに本物のダイヤモンドでしょうか、偽物のダイヤモンドでしょうかと同じような質問です。パウロが彼らの質問、彼らの心をチェックして、いや、これは偽物だというふうに示しましたね。そのことを考えると、犬、偽物の信仰の一つの証明ということでしたね。二つ目のことを見ましょうか。二つ目のことは悪い働き人ですね。二章の二節をもう一度見ましょうか。Let's look at verse two. Sorry. どうか犬に気をつけてください。続けて悪い働き人に気をつけてくださいというふうに言ってますね。悪い働き人。この悪い働き人は何を示していたのでしょうか。ユダヤ人にとって一つの誇りは、彼らは律法を完全に守ろうとする、ものすごく律法にフォーカスしていた人でしたね。彼らは律法の行いの人ということを自分に対してよく呼んでいましてね。私たちは律法の行いに頼っていますみたいな、自慢していますみたいなことでしたね。彼らのフォーカス、彼らの集中は自分の律法、モーセの律法を一生懸命守っていたことですね。そしてそれを誇りに思っていました。彼らの律法の守りは義の働きと変わらないようなものでした。彼らは義の働き人、律法を守ることによって自分の人生の行いは義のものではないでしょうかということですね。神様に受け入れられるために彼らはよく自分の義の働き、律法を守っていることによくフォーカスしていました。覚えていますか？ある人がある、パリサイ人の若い指導者がイエス様に行った時に、イエス様、私は神様に受け入れることには他に何かすることがありますかということを聞きましたね。そしてイエス様は律法全部いろんな律法のことを言いましたね。で、彼の答えは、私は子供の時から律法全部守ってますよって言いましたね。神様に受け入れるのには、義の行い、律法を守るということを誇りに、自慢にしていました。なので、割礼派の人が教会に来るときに、クリスチャンたちにこう言うのです。イエス様を信じることはいいことだと思いますけれど、あなたは本当に神様に受け入れるのであれば、モーセの律法もちゃんと守らなければいけませんよ。あなたはユダヤ人みたいにならなければなりませんよ。イエス様信じることを大切ですけど、義の行いはどこですかみたいな、そういうような状況でした。イエス様信じることはいいです。律法は大切です。なので、義の行いにフォーカスしていました。パウロはその義の行いを悪の行いに説明しました。悪を行う悪い働き人に気をつけなさい。なぜかというと、彼らの信仰は偽物であることに示そうとしていたのです。どんなにモーセの律法を守ろうとしていても、それは神様に受け入れるのには足りないからです。どうしても私たちは自分の良い行いに集中しちゃうところがありますよね。でもパウロは、あなたはどんなに良い人生を生きても、どんなに良い行いを行っていても、神様に完全に受け入れるのには足りないですよ。もっと大切な良い行いがなければない。自分の行動が自分を責めてしまうこと。なので、この指輪を見て、このダイヤモンドは本物か偽物か、同じように私の信仰は本物か偽物かっていうことをフォーカスすると、パウロはこれを見て、あなたの信仰は行いによって信頼するのであれば偽物だと示しているのですね。最後の見方、肉体だけの割礼のもの。二節をもう一度見ましょう。verse 2. どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。と、パウロが言いましたね。肉体だけの割礼って何を示していたのでしょうか。ユダヤ人は 本当にユダヤ人であること、そのユダヤ人としてのアイデンティティを、その割礼という儀式に置いていたのです。多分一番自慢にしていたものだと思われています。よくパリサイ人や律法を守っていた人は、私たちは割礼のものですっていうことを誇りに思って言ったのですね。神様の祝福を受ける、開け口と言ってもいいかもしれませんね。ドアだという、窓だと言ってもいいかもしれませんね。私たちは神様の本物の、本当の人ですということを示すために、この割礼ということが、その神様の祝福を受けるべき民の証明というような感じでした。なので、割礼派が来るときに、一つ絶対、その割礼派になるためには、もちろん、割礼を受けなければならない。ということが一つの条件でした。イエス様を信じることはいいと思いますよ。メシアだと思いますけれど、あなたはイエス様に信頼するだけでは足りないので、あなたは本当に神様に受ける、祝福を受けるのにふさわしいためになるのには、ユダヤ人になる。そしてユダヤ人になるのには、割礼を受けなければならない。割礼を受けるまでには、あなたは完全に神の祝福されているものにはなれませんよ。ということで、割礼派。まさにその通りの言葉でした。パウロは彼らに言っているこの割礼派という言葉遣いがね、日本語の聖書の中でちょっと複雑なところがあるんです。なぜかというと、この割礼っていうのは、いい言葉もありますし、嫌な言葉もあるんですけれど、パウロが使っているのは、いい目で見られる割礼という言葉ではなく、嫌な目で見られる割礼の言葉があるんですね。覚えていますか？エリアが、旧約聖書の中で、バールを拝んでいるいろんな人がいましたよね。旧約聖書の中で。そしてエリアはある時に対戦をしましたね。バールを拝む人とエリアの対戦。神様が、どっちの神様が本当であるか。そしてその神様が、どっちの神様が本当であるかというと、お牛を祭壇の上に置いて、天から、日が来て、その牛を燃えた方の神様が本物ですよっていうことを、その対戦を覚えていますか？ちょうどその時に、そのバールの預言者たちが、自分の体を切ったり、祈り中でね、神様、そのバールの神様がなかなか答えないで、必死になって自分の体をナイフでいろいろ切ったりし始めましたね。自分の体を無理やり傷つけるようなことをしていました。パウロが言っているその言葉は、そのような言葉でした。自分を無理やり傷つけるようなもの。で、面白いことは、神殿の中で自分の体を無理やり傷つけるようなものは神殿に入ってはいけないという条件があったんですね。パウロが言っているのは、あなたたちはその割礼のようなものではなく、無理やり自分を傷つけるような、そういうものではないでしょうかということを言っているのですね。なので、偽物の信仰ではないでしょうかということを示しているのですね。面白いです。パウロはこの割礼派、そしてイエス様の信仰から人を、引き出そうという人に対しての偽信仰を、偽物の信仰をこの三つの方法で示そうとしましたね。ね、犬、清いものではないでしょうか。そして悪の悪い働き人、あなたの働きは本当に義の働きなのでしょうか。悪い働きではないでしょうか。そして最後に、肉体だけの割礼のものというのは、あなたの自分に自慢しているその割礼は、本当は、自分の体を傷つけるような嫌なものではないでしょうかということを示していますね。彼らの本当の信仰を、明らかにしようとしていたものです。ではここで、フィリピの教会が、じゃあどのように私たちは純粋な本物の信仰を見分けることができるのでしょうか。 なぜかというと、割礼派だけではなかったかもしれません。他のいろんなものを信じていた人が、なぜあなたはこの信仰が本物の信仰なのかというのがわかるのでしょうか。そのことを見分けるために、本物の信仰と偽物の信仰は何であるかを見分けるために、パウロはある大切なことを3節に言ってるのです。その違いを理解するために。で、現代の私たちも自分の信仰は本当に本物なのか、あるいは偽物なのかをどのように見分けることができるのかということも私たちも学ぶことができます。見てみましょう。3節、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。パウロが言ってるの、あなたたちが本当に割礼なんですか？最後の私たちが、私たちの方こそ割礼のものなのですって言ったときに、あなたたちが割礼だと思っているのは、実際私たちの方が割礼を受けている。本物の神様の祝福を受けるべきものなのですということですね。その違いはどこなのでしょうか？答えは内側と外側の違いです。本物を見分けるときには、内側を理解しなければなりません。外面的に見えようとしても、内側の変化がものすごく大切ですよね。パウロはそのように、ローマ書にも同じような言葉を言いましたので、ローマ書の2章をちょっと見てみましょうか。ローマの2章です。ローマの2章の28節、29節です。こう書いてあります。Verse 28、28節。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく、神から来るものです。周りの人から見て、これは本当にいい信仰だなって見えても、実際の心の中の内側の信仰が神様が見るものなのです。なので私たちはいつか神様の前に立ちますね。そして私たちの信仰を見て、あ、これ本物だ。ああ、これは偽物だ。神様に問わされるのです。理解明らかにされるのです。その時が来るのです。なので私たちの信仰は本物なのか、偽物なのか、神様の前に立つ時に理解するのではなく、今私たちはセルフチェックをすることができるのです。なので、そのセルフチェックはどのようにするのでしょうか。まず最初に、ピリピの3章の3節を見ましょう。フィリピンス 3:3。3章の3節の3つのチェックポイントが見ることができます。ちょっと読んでみましょうか。最初に、神の御霊によって礼拝をし、そこをちょっと見てみましょう。神様の御霊、神の御霊によって礼拝をする。一番最初に探すのは心の変化です。心の変化。私たちは自分の信仰をイエス様に完全に置く、そしてイエス様だけに置くことによって、ある素晴らしいことが起こるのです。これってすごいです。考えてみれば。イエス様が私たちのうちに新しい心を入れてくれるのです。新しい心を作ってあげるのです。そしてその心に聖霊様、御霊を私たちに与えてくださるのです。その聖霊様が私たちのうちに宿り、私たちのうちに住んでくれるのです。そしてその聖霊様が私たちの人生を少しずつ、少しずつ変えてくださるのです。その変化によって私たちは神様との新しい関係に気づくことができ、そのうちに喜んで礼拝をすることができるのです。その新しい関係とは、偉大なる神様、創造者と作られたものだけではなく、今度は父なる神様と愛されている子供という素晴らしい関係ができていることです。そして聖霊様が私たちにその新しい関係の中で神様を礼拝することができるようにとしてくださるのです。この素晴らしい関係、割礼派のフォーカスしていたことは、 私、あなたはユダヤ人、神様とその神様の民族という関係を持つことは大切ですよと示してますけれど、パウロが言っているのはその民族よりももっと素晴らしい関係は親子関係です。その親子関係を与えてくださるのはイエス様です。イエス様に信仰を置くことによって、その信仰によって聖霊様が私たちのうちに入って、私たちが聖霊様の助けによって、その素晴らしい関係の中で神様を礼拝することができるのです。外面的な変化ではなく、心自体そのものの変化です。で、大切なのは、これは私たちは自分の力でそのような変化をすることはできないのです。イエス様しかこの変化をすることしかできないのです。イエス様の変化、イエス様が私たちの心を変えることによって、私たちはその素晴らしい関係を持つことができるのです。本当の信仰は、ハートチェンジです。心が変えられていることです。そしてその心の変化は、イエス様に頼っているものの、しか持っていないということですね。イエス様、神の御霊によって礼拝をするということはこれです。自分の心の中に聖霊様の働きが感じられるか、自分の心の中に聖霊様、聖書を読むときに、あ、これは大切だな、あ、あれは大切だな、たまに私たちの心に、これはやっていることは良くないよ、その聖霊様の働きが自分の人生にあるのか、その聖霊様の働きは、イエス様の信仰を示す大切なものなのですね。神の御霊によって礼拝をする一つの純粋さの証明と言ってもいいと思いますね。私はイエス様を唯一に、そして完全に信じているのでしょうか。イエス様は私のうちに私の心を変えてくださったのか。そしてイエス様の変化、イエス様が変えたことによって、聖霊様の働きを自分の人生の中で経験しているかという大切な証明ですね。二つ目の証明。続けて読んでみましょうか。三章の三節です。verse 3。神の御霊によって礼拝をし、これが一つ目ですね。二つ目。キリストイエスを誇り。タイム。キリストイエスを誇る。一つ目の証明は心の変化を見ることです。二つ目は義の変化です。義の変化。イエス様を誇る。ここ、ちょっと面白い。あ、まあいいか。あ、長くなっちゃう。まあ、あ、急がないと。OK。あ、じゃあ、後で話さないと。イエス様は、今度次にフォーカスしているのは、心の変化だけではなく、今度は自分の、義の変化です。割礼派が信じていたのは、私たちの行いが神様を喜ばせることですね。立法フォーカスでしたね。立法の行いにフォーカスしていましたね。義の行いに頼っていました。しかし、パウロが言ってたのは、あなたの義の行いは足りないです。あなたの義は、あなたの義をはるかに超えなければ、神様に喜ばれるような義を持っていないですというふうにパウロが言いましたね。何を示していたのでしょうか。私たちは自分の力で、自分では神様に受けられるためにはふさわしい義の行いを果たすことができないことに気がついて、他の人の義に頼るようにしなければならない。自分の義では足りないので、他の人の義に頼らなければいけない。その他の人は、イエス様です。イエス様が私たちに、ご自分のイエス様の義を当てはめてくださるのです。なので私たちは自分の行いに誇るのではなく、イエス様の行いに誇るのです。私たちは、イエス様の義は、私たちの心を変えて、そして私たちを神様に受け入れられるではなく、それ以上なのです。私たちは神様に子供のように愛されている、そのような素晴らしい、愛に囲まれている、 ということによって私たちは確信を持つことができるのですね。私たちはイエスを誇ることは、私たちがイエス様を掴んでいるのではなく、イエス様が私たちを掴んでいてくれるということですね。それによって私たちは大きな喜びを得ることができます。イエス様のうちにある安心、確信、その喜びです。私たちは自分の行いによって神様に受け入れられているのではなく、イエス様の完全な義によって私たちは神様に受け入れられていることですね。それが二つ目の証拠です。自分の信仰は本物なのか、偽物なのか。偽物の信仰は自分の行いに頼っているものです。自分がどれほど頑張っているか、自分がどれほど神様に受け入れられているか、その行い、立法を守ればいいんですよっていうことです。しかし本物の信仰はイエス様だけの義に頼っているものです。最後3つ目。3節読みましょう。Look verse 3. 神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを楽しみにしない、私たちの方こそ活例なのです。人間的なものを楽しみにしない。人間的なものを楽しみにしない。これって面白いです。これは、さっき言ったイエス様の義に頼っているのひっくり返ったものなのです。私たちはイエス様の義に完全に頼っているのであれば、イエス様以外のものに頼りを置く必要はないですよね。それはいろんなものを含めていますね。私たちもそうですし、他のものもそうですよね。イエス様に、本当の信仰はイエス様だけに、その信仰を、その頼りを、置いているのですね。なので、イエス様以外のものには信仰を置かないようにしているのですね。自分の良い行い、神様に受け入れられている、神様に愛されていることは、どんな儀式でも、どんな良い行いでも、どんな良い犠牲でも、他に何でもであっても、私たちは自分の行いとか自分のしたことに信仰を置くのではなく、完全にイエス様、そして唯一にイエス様に信仰を置いているのですね。人間的なものを信頼していない、自分から来るものとか他の人がするものとかにはその信仰を置かないようにしているのですね。割礼派の人たちは、あなたの行い、それは割礼という儀式によってあなたは神様に受け入れられますよというふうに言いましたよね。で、パウロは割礼の儀式は神様に受け入れることには何の関係もないです。あなたは神様に受け入れられるのはイエス様唯一です。イエス様だけです。なので私たちは他のものに何の頼りを置く必要は何もないですというふうに示しているのですね。ここで三つのこと。まず最初はハートチェンジです。心の変化。私の心は変わっているのでしょうか？変えられているのでしょうか？イエス様の救いによって、イエス様に信仰を置くことによって、その変化が心に伝わっているのでしょうか？そして義の変化です。私は神様に受け入れられるためには、私はどの義に頼っているのでしょうか？自分の義の行いでしょうか？自分の良い働きでしょうか？それではどうしても、足りないです。私たちはイエス様の義に頼ることが大切です。そして最後には確信の変化です。自分の確信は自分のものに置いているのではなく、イエス様だけに置いてある。そしてイエス様の確信、イエス様に対しての確信があるから、私たちは純粋な信仰はどのようなものであるかっていうのも気づくことができます。最終的に、純粋な本物の信仰と偽物の信仰はどのように見分けるかというと、本物の信仰は完全にイエス様、そして唯一にイエス様にある信仰です。完全に、そして唯一にイエス様にある信仰です。偽物の信仰はイエス様プラス他の信仰でも、イエス様イエス様以外に何かに信仰を置いている信仰です。どうでしょうか？ いつか私たちは神様の前に立つ時がやってきます。この人生が終わって私たちは神様の前に立つ時に、これが聞かれたらどうでしょうか。あなたはなぜ神様と一緒に永遠に天国に過ごすことを、その権利はどこにあるのですかって聞かれたら、どのように答えますか。私の場合は、自分の行いに目を留めたくもないです。本当のことです。自分の目はイエス様だけしか留まりたくない。イエス様が私の救いの理由です。イエス様が僕のために十字架にかかって、僕の罪のために神様、あなた様の裁きを受けてくださいました。代わりに、イエス様の義が私を支えている。イエス様の義を見てください。僕ではなく、ただ僕はイエス様に頼っているだけです。そのこともあなたは言えるでしょうか。神様の前に立つときに、あなたは何を指しますでしょうか。私は聖書をよく読みましたよ。毎日聖書を一生懸命読みました。私は毎日一生懸命神様を喜ばせるいろんな行動を一生懸命励んでいきました。そのような自分フォーカスの、フォーカスになってしまうと、神様は私たちの外面的な信仰を見通して、あなたの信仰は偽物ですよって言われるかもしれません。なので、私たちも、自分の信仰、このダイヤモンドみたいに、何が本当か、何が偽物だかを事前に前もって見分けることができます。それはあなたの信仰。イエス様に完全に頼っているか、イエス様に唯一に頼っているか。そのことを考えて、自分もちゃんと自分の信仰をチェックしましょうね。セルフチェックすることは大切です。イエス様だけに信仰を置く。そのように頑張ります。フォーカスしましょうね。もしあなたはイエス様を信じていなければ、今日でも自分の良い行いに頼らないで、神様の人生一生懸命頑張っていきましたよということを頼らずに、イエス様だけに自分の信仰を置いてください。イエス様唯一に自分の信仰を置いてください。お祈りします。天のお父様、今日も私たちは神様の御言葉から素晴らしいことを思い出させられました。私たちの信仰は本物なのか、偽物なのか。それを見分けるために、その大切な一言。自分の信仰は完全にイエス様にあるのか、唯一にイエス様にあるのか。そのことを私たちも同じように、その純粋な本物の信仰を持つことができるように、イエス様、私たちの心、イエス様を信じてない方がいらっしゃれば、その人の心を変えてください。そして今イエス様を信じている人の中でも、イエス様、私たちの心も、毎日そのように変えて続けてください。感謝します。イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。